2025年クリスマスメッセージ闇に輝く光という主題で、ルカによる福音書2章8節から20節です。お祭りには大きく分けて2種類あると思うんです。昼が似合う祭りと夜が似合う祭り。クリスマスも闇に輝く祭りだと思うんですね。ということで今日の主題を闇に輝く光というふうにしたんですけれども、前に幼稚園に呼ばれてですね、クリスマスの話をしてくださいというので出かけました。で、このように尋ねたんです。皆さん、クリスマスには誰が来ますか？聞いたら答えはシャンタシャンって言うんですね。プレゼント持ってきたって言うんですよ。私も小さい頃はうちにはちゃんと仏壇と神棚があったんですけれどもね、でもクリスマスになると朝目覚めると枕元にプレゼントがあるということで、本当にサンタさんっているんじゃないかと思っていたわけなんですね。さて、このサンタクロースというのはやっぱり今日の修法に書いてありますけれども、こういうイメージですよね。右上の挿絵、トナカイさんに乗ったサンタクロースがプレゼントを持ってくるという、このサンタクロースはどんな人なのか。私は6年前にトルコに行った時に飛行機を乗り継いで空港に着いたら、ようこそサンタの町へっていうふうに出たんです。トルコにミュラという町があるんですけども、まあ今はミュラではなくてデムラという名前になってるんですけども、ようこそサンタの町へ、嘘でしょうというふうに思いました。で、いろいろ聞いてみたら、やっぱりトルコのミュラがサンタクロースの起源なんだそうですね。まあ、詳しいことは今日の修法のコラムの方に書いてありますけれども、聖ニコラウスという聖人がこのサンタの原型なんだそうなんです。で、ニコラウスというのは民衆の勝利を表す名前なんだそうなんですけれども、まあいろいろなことが言われていますが、それじゃあ私たちがなぜサンタクロースというのはフィンランドなのか、ということについてはですね、下の4行を見てください。ではなぜ現代でサンタクロースは北欧出身となっているのでしょうか。というと、1927年にフィンランド国営放送が民間伝承と組み合わせて放映したと。で、これは白髪のオーディンという神がトナカイに乗って空を飛ぶ神話、これと組み合わせたところ、もう世界的にサンタクロースはフィンランドというふうになったというわけなんですね。でも違いますよね。クリスマスに来たのはイエス様です。ということで、キリストの誕生をお祝いするクリスマス、これが本来の意味なんですけれども、このクリスマスについてはいろいろな出来事が聖書の中に書かれていますね。どんなことを皆さん思い出しますか？マリアとヨセフへの受胎告知とかですね、それに先立ってザカリア夫婦に御使いが蜜毛をすると、それでバプテスマのヨハネが生まれるとかですね、それから東方の三博士がベツレヘムを訪れるとかいうのがありますけれども、その中でも特に羊飼いが飼い桶に眠る幼子イエスを訪ねたということもルカは報告していますね。今日はこの羊飼いの話を通して現代の私たちへのクリスマスメッセージを共に聞きたいと思うんです。その記事がルカ伝の2章8節以下に書かれているわけなんですけども、こんな風に始まっていましたね。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れたと書かれています。羊飼いというと皆さんのイメージはどういうイメージでしょうか？やっぱり牧歌的な情景を思い浮かべるんじゃないでしょうかね。旅でもハープ、縦ごとを弾いたとかです。いうようなことがありましたし、なんかのどかな感じを思い浮かべるのは当然だと思うんですが、実は 羊飼いというのは産経の職業なんです。きつい、汚い、危険だ、産経です。動物を飼ったことがある人ならば、あるいは飼ってる人ならわかると思いますが、休みがないんですよね。旅行に行くっていうのはなかなか難しいです。誰かに預けなくちゃいけないとかですね、ましてや家畜を飼うとなると休みないんです。きついんです。それからもちろん汚いんですよね。すべてのものをこう処理しなくちゃいけませんから。そして危険が伴います。熊が襲うかもしれない、ライオンや狼も気をつけなくちゃいけないということで、産経の蔑まれていた職業なんです。実際にその晩、羊飼いたちは夜野宿しながら羊の群れの番をしていたというんです。これがまあ12月にはもうおそらく羊飼いたちは羊たちを全部牧場の方から家の方にですね連れて行っていただろうということで、もっと早かったんじゃないかという人もいますけれども、いずれにしても野宿していたんですよ。そして羊の群れの番をしていたんです。当時羊飼いというのは蔑まれているだけじゃなくて嫌われ者なんです。そうですよね、いつも糞尿を処理している人たちですから、もう嫌われるんです。ですから神殿での礼拝には来ちゃいかんということで許されなかったんです。また裁判なんかでも証人になる資格はないものとされていたんですね。まあ、いわば社会的な仲間外れ、差別されていた、いつも疎外感に苦しんでいた人たちだったということがわかるんですね。ところがこの産経のまさに仕事場に御使いが突然現れたというわけです。彼らは恐れたと言いますけれども、この恐れたというのは恐れに恐れたという言葉があります。とっても恐れた、ものすごい恐れたということなんですよね。だから御使いはまず9節で、恐れるな、恐れることはないというふうに呼びかけたわけなんですね。そして10節でこのように言っていますね。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝えると言っています。これ直訳しますとね、このように言ってるんです。すべての民への大きな喜びの良い知らせをあなた方に伝える、福音を伝えると訳すこともできる言葉なんです。一体どんな良い知らせなのかというと、11節にあります。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストであるという良い知らせだというわけなんですね。あなた方のために救い主が生まれた、これがクリスマスの最大の出来事なんですけれども、12節にはここでその証拠が述べられるわけなんですね。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう、それがあなた方に与えられる印である。貝羽桶っていうとですね、なんとなくやっぱこうのどかな感じがしますね。藁が敷いてあってですね、そこに幼子が寝かされている。現実はどうですか？汚いんですよ。動物の唾液とかですね、いろんなものでもとにかく汚いんです。貝羽桶っていうのを、生まれたばかりの子供をそこに置くはずがないようなところに幼子が寝かせてあるのをあなた方は見るであろうというふうに言っています。この見るっていうのはね、あなた方は発見するだろうというわけなんですよ。だからあなた方が見に行きさえすれば、この神の出来事を発見し目撃することができるという言葉なんです。どうでしょうか？羊飼いたちは分かりました、行きますっていうふうに言うでしょうか？彼らは迷ったはずなんです。もし自分たちがそのところに行ったら、羊たちはどうなりますか？熊やライオン、狼に食い殺されてしまうかもしれない。そしたら誰が守るんだということで、自分たちは動けないんですよね。そうしたところ何が起きたでしょうか？13節、するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していったというんです。そして賛歌を歌ったわけです。14節、いと高きところでは神に栄光があるように、 地の上では御心にかなう人々に平和があるように。今日は皆さんに荒野の果てにを歌っていただきました。その繰り返しのところでグローリアインエクセルシスデオというのを2回歌いましたね。これなんです。糸高きところでは神に栄光があるように。私たちがちょうどですね、賛美したように、御使いたちも、グローリア、インエクセシス、デオ、歌ったというわけなんですね。糸高きところでは神に栄光があるように。それから、地の上では、御心にかなう人々に平和があるようにと言っています。私今回、ここを改めて読んでみて、ああ、地上に平和をもたらすためにイエス様が来られたと思ってたんですが、ここにはっきり言っていますね。地の上では、御心にかなう人々に平和があるように。私たちは時々思います。主が来られたのにどうして今、地上に平和がないんだろう。戦争があちこちで起きてどうして主は来られたのにというふうに思いますね。でもここではっきり言っていますよ。御心にかなう人々に平和があるように。御心にかなう人々ってどういう人々でしょうか。御心です。神様の心です。だから神様を信じてその御言葉に従う人のことがここで御心にかなう人々、御心にかなわない人々がいつも争っているんですね。神を信じ御言葉に従う人に平和があるようにと賛美しているわけなんですね。そうすると羊飼いたちはこのようにしています。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行って、主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないか、と、互いに語り合った、とあります。そうだ、天の軍勢が守ってくださる。よし、私たちは、神様の栄光の出来事を見に行こう。行ってみればわかる。あなた方は、発見する、目撃すると。はっきり言ってる。そのことが分かるというふうに、御使いはおっしゃったんですね。Glory to God っていうことですよ。ヘンデルはこのところで、メサイアという曲を作りましたけども、その第17曲が Glory to God。神に栄光あれ、歌ですね。このように、羊飼いたちは、この神の出来事を目撃証言者となったわけなんです。でも先ほど言いましたように、羊飼いたちは、証言能力を認められていなかったんです、社会的には。ところが、証言能力を認められていなかった羊飼いたちが、救い主の最初の目撃証言者となったということを、この出来事は伝えているわけなんですね。そして、彼らはこのようにするんです。16節。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かしてある幼子を探し当てた。見つけたんですね。彼らに会った上で、この子たちについて、自分たちに告げ知らされたことを人々に伝えた。人々は皆、羊飼いたちが話してくれたことを聞いて、不思議に思った、とあります。彼らは証言者として認められていないんです。でもそんなこと構わずに、自分たちが見たことを人々に伝えたくなったんですね。この間の行き先については、使徒行伝の中にもペテロとヨハネが迫害にあった時があります。で、これから以降はイエスの十字架と復活を語ってはならんというふうに厳しく戒められたんですけれども、その時にペテロとヨハネは言っています。私たちとしては自分の見たこと、聞いたことを語らないわけにはいかないというふうに言ってですね、人に従うよりも私たちは神に従うと言って証言してやまなかったんです。羊飼いたちも見たんです。行ってみたら本当にそこに幼子がいたんです。しかもありえない貝羽桶のところに幼子がいたわけですよ。私たちは見たんだと言って、彼らは目撃証言者となったということなんですね。ここで思うのは、じゃあなぜ最初に羊飼いなんだろうということなんですけれども、巫女の誕生については、イザヤ書の中に様々な予言がなされています。その中でですね、二つだけご紹介します。良き訪れをシオンに伝える者よ。高い山に登れ。 良き訪れをエルサレムに伝える者よ、強く声を上げよ。声を上げて恐れるな。ユダの諸々の町にいえ、あなた方の神を見よと。見よ、主なる神は大能を持って来られ、その腕は世を治める。見よ、その報いは主と共にあり、その働きの報いはその御前にある。次ですよ。主は牧者のようにその群れを養い、その飼いなに子羊を抱き、その懐に入れて携え行き、乳を飲ませている者を優しく導かれる。イザヤ書の40章9節から11節です。主なる神は牧者である、羊飼いであると言っています。最も世の中で蔑まれている羊飼い、実は主ご自身が私たち人間の羊飼いなんだ。だからどんなに大変なことであるか、その羊飼いのロープを主ご自身が一番よく知っておられる。だから羊飼いたちのところにまず最初に御子の誕生が知らされたわけなんですね。そして彼らはその目撃証言者となったわけなんですけれども、イザヤ書の中にもう一箇所、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える、という言葉がイザヤ書の41章の10節にあります。あなたを支える。世の中の人がどんなにあなたを蔑んでも嫌っても、私はあなたと共にいる、あなたを支える、羊飼いである主ご自身が約束しておられるんですね。だから羊飼いたちは自分たちに語られた通りだったので、神をあがめ、また賛美しながら帰っていったとあります。自分の惨めさに嘆いていた羊飼いたちが、今はもう神をあがめ賛美するものに変えられているんです。主が共におられる、主は全てをご存知だ。そしてその主なる神が私たちに一人子イエス様をくださった、そのことを彼らは目撃したんですね。じゃあなぜ神様はご自分の大切な一人子イエス様を私たち人間のもとに送ってくださったのか。それは聖書の中の聖書と言われるヨハネ伝3章16節にはっきり書いてあるじゃないですか。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そのために神様は一人子を私たち人間のもとに送ってくださったと、ヨハネ伝3章16節はっきりと語っているわけですね。このことを私は昔会社で仕事をしているときにですね、一つの出来事ではっきり思いました。こんなことがあったんです。その頃は二層式の洗濯機でしたね。で、それを外に置いて使ってたんです、会社は。で、ある夏の日のことでした。排水が始まると水はバーッとですね、裏庭に流れるんです。そして見てみるとね、一匹のアリがその洪水で閉じ込められようとしていたんです。危ないぞーと言ったってアリに通じるわけはないわけですよね。それで手を差し伸べて助けようと思っても、その手を怖がって逃げるんですよ。かえって洪水の方にばっかり逃げていくわけですね。やがてアリンコは周りをぐるーっと水に囲まれてですね、どんどんどんどん水かさが増していきます。アリはおろおろおろおろと歩き回るばかりでした。とうとう動く余地がなくなってしまったので、そこで私は木の棒を差し出しました。そしたらその木の棒につかまって、アリは無事助け出すことができたわけなんですけどもね、その時に思いました。一番いいのは私がアリになって、アリの言葉でこっちが安全だよ、この手大丈夫だから、というふうな風に言えば一番いいのにな。あ、そうだ。また誰でも自分がアリとか虫けらになりたいと思いませんよね。でも全知全能の神様はイエス様を私たち人間のもとに人間として送ってくださって、救いの道を示してくださったんだ。神様すごいというふうに思ったことがあるんですね。神はその一人子を賜ったことに この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。実にイエス様こそは闇に輝く神の光です。この光としてイエス様は私たちの世界に来てくださったんですね。罪や悪による困難や苦しみの中にある私たちへの救い主として主なる神は送ってくださったんです。私たちは神様を信じ、その御言葉に聞き従ってイエス様を救い主キリストと信じて生きるとき、羊飼いたちのように本当の平安と喜びに生きることができるんです。御使いの言葉を持って結びたいと思います。ルカ伝の2章10節と11節です。恐れるな、身をすべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。感謝してお祈りいたします。天の神様、明日のこともわからないこの世界ですが、救い主イエス様を私たちの世界にお送りくださり、救いと永遠の命への希望をお与えくださってありがとうございます。光はあなたからのみ来ます。救い主イエス様を信じ、その御言葉に聞き従って平安と光のうちを歩むことができますよう、どうぞ私たちをお導きください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。You know.